FM フージー Good day, good day.
甲府いろいろ
時刻は11時10分です。山川真希がお送りしています FM フジグッデイ。ここからは甲府いろいろ。武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を迎え、ついに2021年の今年11月、武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェック。今日は山梨県の伝統工芸品、甲州印伝をご紹介します。詳しいお話をこの方、有限会社印伝の山本三代目山本祐介さんに、山本祐介社長に伺っていきたいと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山本祐介社長ね、はい、今日は黒い T シャツでお見えになってるんですけど、はいはい、ミュージシャンかと思いました。
ありがとうございます。そんな最初から褒めていただいて、
いや本当になんかねイケメンな雰囲気で、
はい、ありがとうございます。
そこで私はまず感心してしまいましたが、まずはですね、甲州印伝から歴史っていうのを伺っていいですか。
はい、甲州印伝というのは、鹿の皮で作られた工芸品のことです。
はい、
江戸時代の末期になると、今の山梨県甲府市にですね、産地として形成されたというような歴史があります。
はい、
まあ、いわゆる産地ですので、甲府市を中心に何店舗かいわゆる印伝の製造する企業というのが乱立するといったようなのが江戸時代末期に形成されたというふうに言われています。はい、まあ、それ以前にも鎧のパーツだとか、あと斑点といったようなですね、衣類に使われたりとか、鹿の皮っていうのはかなり利用されていたというふうに聞いてます。
なんかねすごいこの印伝というのは古い歴史があるっていうことは知ってたんですけど、
はい、
斑点とかにも使われてたっていうのは今日初めて知りました。
そうですね、非常に耐火性が高い素材ですので、火消しの人たちが着る衣類としても使われてたっていうふうに伺ってますね。
そうですか。はい、この印伝特徴はお願いできますか。
はい、まず鹿の皮で作られてますので非常に柔らかい手触りが特徴です。さらに、模様として、まあ、皆さんご存知の通りトンボだとか小桜だとか、はい、ああいった模様が漆で描かれている。これが甲州印伝の最大の特徴です。
はい、
さらに伝い込んでくると皮そのものも柔らかくなってきますし、手触りも良くなってくる、こういった特徴がありますね。
やっぱりね、使い込むと本当に柔らかくなるんですけど、最初初めて印伝触った時にも、はい、こんな柔らかいのって驚くんですよね。
はい、まあ、いわゆる革製品っていうとどうしてもパリッとした手触り想像してしまうんですが、やっぱり印伝のこの柔らかい手触りというのは非常に手に馴染んできますね。
他になかなかこの手触りっていうのはね感じられないと思うんですが、
はい、
そうだそうだ、今日来ていただいている山本社長、
はい、
プロフィールご紹介してもいいですか。どんな方なのかっていうのをね、はい、皆さんにも知っていただきたいので。昭和57年甲府市生まれです。日本で唯一甲州印伝伝統工芸士総合部門の称号をお持ちになってらっしゃいます。
はい、
初代がおじいさんになられるんですね。
そうですね、
おじい様が金之助さん、
はい、
そしてお父様が2代目誠さんと続く印伝の山本の3代目になりますね。
はい、
印伝の山本は創業はいつになりますか。
1955年に創業してます。
そうなんですね。伝統的な技術を生かしつつ高品質な新商品やゲーム、アニメ、漫画、企業とのコラボレーションなどもなさってます。さまざまな世代へアプローチできる甲州印伝を企画、製造、販売されているわけですが、山本さんお話上手ですもんねそうメディアにねいろいろとね、はい、たくさん出演されてるんですよ。
はい、
あと情報発信もねまめ、
はい、
にされているということで、
はい、
まあ、知名度やブランド力を高める活動もなさってます。
はい、
どうですかプロフィール間違いなかったですか。
はい、すごく完璧です
やった、はい、印伝の山本の作品、はい、こちらの特徴っていうのはどんなところなんでしょう。
はい、まず、目に入るところで色ですね。印伝っていうとどうしても黒だとか紺だとか割とこうシックな色合いが中心というふうなイメージを持たれる方多いんですが、
はい、
弊社の印伝製品というのはピンクだとか鮮やかなブルーだとかですね、イエローなんかもあります。そういったかなりたくさんの色で展開しているのが印伝の山本の印伝の特徴です。
今日山本さんがゲストにお見えになるということで、はい、昨日でホテルでホームページ見てて、
はい、
でわ今おっしゃったように鮮やかな色具合のものを使ってあって、
はいはい、
皆さんもぜひとも印伝の山本のホームページをご覧になっていただきたいんですけど、
はい、
気になったのは、はい、底つまみがま口のブルー、
ありがとうございます。弊社でも、はい、人気の商品の一
つですね。やっぱり人気になってます、
はい、お目が高い。
あと黄色のねバテー型バテーガマ口っていうんですか、はい、これもいいななんて思っているんですが
ありがとうございます。ぜひ購入お待ちしてます
、はい、欲しいなと思ったんですがこれやっぱりね作られる上で、はい、いろいろとご苦労というか大変なこともあると思うんですが、
はいはい、そうですね。やっぱり製品伝統工芸製品ですのでやっぱり一個一個作っていくんですね。その度にやっぱりこうすごく天然の素材を使っているものですから、
はい、
漆に関しても下の革に関しても素材一つ一つはかなりやっぱり微妙な誤差があるんですね。
やっぱ違うもんなんですね。
はい、それを、まあ、自分の中で経験とか、まあ、勘も含めてですけどそういったので自分の中で調整しながら一個一個のクオリティを高めていく、これがかなりやっぱり大変なことの一つだというふうに感じてますね。
あ、はい、そうかそうか、その辺にこだわりを感じられるんですが、はい、ぜひともですね、私がさっきこれ気に入ってるっていう話をしましたけども、
はい、
いろいろとこの印伝の山本のね商品たくさんあるんですが、その中から、はい、何点かご紹介いただけますか。
はい、やっぱり、弊社で人気の製品っていうと今の時期名刺入れなんかは非常に人気のある製品の一つですね。やっぱりこう年度末を控えていてこう新しい職場だとか、うん、そういったところに踏み出すためにちょっと気持ちの切り替えなんかのことで、まあ、印伝の名刺入れを買っていかれる方とか、
はい、
あと、まあ、学校の卒業とかも控えていてこれから就職に行くと時に、まあ、やっぱりこの山梨に縁のある方がこういった印伝の名刺入れ買って新しい職場に一歩踏み出そうというような形で買っていかれる方もやっぱり多いですね。そういった時に弊社ではですね、はい、自分の好きな色とか柄でオーダーすることができますので、そのお客様の好みの配色、漆の組み合わせですね、柄の組み合わせを聞きながらヒアリングしながらその人のために一点仕上げてお送りするっていうようなことができます。
そっか、名刺入れカードケースっていうこれですね。
そうですね、はい、
これですかねって言いますホームページ見てて、は
い、一生懸命画面見ながら説明していただいて、
はい、いやお話をね、はい、聞くに、はい、確かにこれデザインであったり色だったりその組み合わせによって雰囲気も変わってきますからね、はい、
そうですね。
でオーダーメイドもできるということで、はい、これはいいと思います。
ありがとうございます。
あ、そうだ山本さん、
はい、
これを言っとかなければいけませんでした、
はい、
昨年は2020年度第45回全国伝統的工芸品公募展、
はい、
受賞されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これは伝統的工芸品産業振興協会主催の公募展だったそうですけども、
はい、
印伝の山本の芹沢より子さんが制作されました、はい、鳥獣人物戯画、
はい、
これ袋物一式っていう読み方でいいですか。
はい、バチでやりますね。
舞う狙いかける水面が内閣総理大臣賞を受賞されました。
はい、
これ公衆印伝がこの賞を受賞したのは初めてのことなんですよね。
そうですね、はい、うん、非常に歴史のある公募展なんですが、それで初めて受賞という形になりました。
そうですか。芹沢さんという方は、はい、2018年に続いて2度目の受賞となるんですか。
はい、そうですね、1年空いてますけれども、まあ、2回目、まあ、彼女自身も、うん、印伝の仕事を始めてですね、まだ日も、はい、浅い方なんですけれども、それでも、まあ、こういった2度目の受賞という形になっています。
そうなんですね、そして、はい、今来てらっしゃいます山本雄介社長もですね、これ合祭した木がなんて読むっぱいですか。
木画層琵琶柄、
木画層琵琶柄、はい、琵琶ですね、琵琶柄も、ね、はい、 若手奨励賞を受賞されていて、
はい、
おめでとうございます。ダブル受賞じゃないですか、
はい、
あそうだ、山本社長っていうのは2017年2018年に続いて、はい、3回も取ってるんですね。
そうなんですねもう総なめするような勢いで、はい、
もうノリに乗ってらっしゃいますね。
ありがとうございます、
はい、それぞれのこの受賞作品の特徴もよければ教えていただけますか。あ、やだ、今日持ってきてくださったんですか、はい、見れる見れる、
はい、それぞれ製品を今あのこちらに用意してます、
はい、
こちらはですね、内閣総理大臣賞を取った長寿人物儀だの袋物一式と言われるもので、まあ、これそのものもいわゆる受賞作品ではあるんですが、あの弊社の方で販売しておりますので、あの皆さんでもお買い求めすることができます。まあ、こういったタイトルの通り長寿人物儀だと言われる、何ですか、昔の漫画というふうな言われている製品です ね、
すね、はい
はい、ウサギだとか猿だとかカエルだとかがあの様々な人間のような動きをしているデザインなんですが、それを印伝の中に落とし込んでですね、まあ、それぞれシーンモチーフをあのかなり抽出して、で色とかもこだわって作っている製品です。
今日はその長寿人物ギガの袋物、はい、3タイプ持ってきてくださってますよね。
もう1個、はい、4タイプ、はい、4種類ですね。
4種類あるんですか、はい。まあ、色も今持ってきていただいているのは濃い緑、
はいはい、
紺色、そして明るい青、
はい、
これは何色というふうに表現すればいいですか。
これは明るめの茶色ですね。
明るめの茶、はい、4色で展開されているということですか。
はい、そうです。
で袋のサイズもいろいろあるんですね。
そうですね、大きいものから小さいものまで、こっちはもうポーチのようにお使いできたりとかですね、はい、
うん、やっぱり触ってないでしょ、見るだけですけど、はい、もう見るだけで上質っていうのが分かりますね、は
い、
これ。
ありがとうございます。
触れない、はい、
まあでもやっぱりさっき言った通り、この柔らかい手触りが特徴ですので、うん、あのぜひ皆さん の、 あのお手元にこの柔らかい手触り、あとこうですね、長寿人物ギガのデザインがですね、こうやっぱり漆で盛り上がってますので、その凹凸感のある手触りなんかも味わっていただければと思います。
いやね、今こうやって実際こちらを見せていただいて思ったんですけど、
はい、
この完成するまでっていうのが、うん、とても大変だったんじゃないかなと思うんですが、そのあたりのお話もお伺いしていいですか。
そうですね、うん、まずあの関係、これそのものは国宝として指定されているものですので、
はい、
まあ、関係各所にちょっと連絡を取りまして、その柄を伝っていいですかっていうような連絡を取るところから始めてます、
はい、
まあ、その各所にですね連絡取って、まあ、許可をいただいて、で、まあ、その図案をですね単純にあの印伝としてできるわけではなくて、うん、細かいところを調整して、例えばウサギの顔なんかはですね、そのいただいたデザインっていうのが、まあ、墨で描かれたものですので、
そうですね、
そのまんまはやっぱり印伝としては伝えないんですね。そういった濃淡のあるところをちょっと調整しながら、あのデザインとして落とし込んで、うん、でさらに場面場面がありますので、あのその中から必要なところをテーマに沿ってですね抽出して、で印伝の柄として作ってますから、もうあの長寿人物ギガをモチーフとしてますけれども、印伝の山本オリジナルと言ってもいいぐらい、あのデザインにはこだわりがありますね。
いや、これはもうなんか誇っていいものだと思いますいや素敵だなと思ったんですけど、はい、そのね、長寿人物ギガの袋物のお話もしていただいたんですけども、はい、やっぱり山本社長がね、若手奨励賞受賞されたという、はい、この合祭した木画層琵琶柄についてもお話聞いてもいいですか、
うん、はい、こちらもですね同じ実は国宝をモチーフとしておりまして、うん、このタイトルにある通り琵琶の柄がですね、私の作ったこの合祭の柄になってます、
うん、
やっぱり、昔からあの素晴らしいというものがですね国宝に指定されてますので、そのデザインの部分ですね、そのところを抽出して、で印伝として落とし込むっていうようなことで、やっぱり新しい発見っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思ってますね、
うん、
で合祭袋っていうのはこの長寿人物ギガにも伝われている通り、まあ、いわゆる昔の巾着のようなデザインなんですけれども、
はい、
私の作ったこの合祭というタイトルのものは、あの取っ手を、まあ、現代風に伝えやすいようにですね、あの持ち手を変えたりだとか、
はい、
ショルダーに伝えるように紐をつけたりだとか、 そういったアレンジを加えてます。なので形としては昔の巾着っぽいイメージで伝えることもできるんですけれども、うん、それ以外にもショルダーバッグとして伝えたりとか、うん、ミニ手提げ袋として伝えたりとかですね、用途はお客様自身でいろいろアレンジしながら使っていけるっていうようなコンセプトで作ってますね。
ちなみにこれですか？
はい、そうです。
これですかって皆さんホームページをご覧になっていただくと、はい、ローマ字で合裁袋っていう風に書かれてますので、はい、すぐチェックできると思うんですが、はい、この柄でしたら、はい、スーツにも合いますよね。
そうですね、本当にカジュアルな格好でも大丈夫です し、 いいですし、どちらでもお伝えできますね。はい、なんだ合裁袋っていうと巾着っていうとやっぱり和装のためのものなんじゃないのって思うんですけど、はい、やっぱりちょっと現代でも普通に使っていけれるようなのを目指してますね。
とてもおしゃれっ子です。はい、いろいろとねお話をお伺いしたくて尽きないんですが、その他インデの山本からお知らせありますか？
はい、今ですね開催中の甲府発酵マルシェ2021オンラインで出展してます。
あ、そっか、はい、先週ねこの甲府発酵マルシェ2021オンラインを紹介したんですよ、
はい、
このコーナーで、
はい、聞きました。
あ、聞きました。そこでも、はい、ね、
はい、弊社の商品も発酵マルシェに出展してますので、ぜひサイトの方でご覧いただければと思います。
はい、承知しました。インデンの山本、お問い合わせ先教えてください。
はい、インデンの山本、電話 055-233-1942 までお願いします。またホームページでも、はい、お問い合わせすることはできます。そちらはインデンの山本で検索していただければ表示されますので、
はい、電話番号は 055-233-1942 です、あっという間でしたね。そろそろお別れの時間となりますが、はい、せっかくですから最後にリスナーの方々にメッセージをどうぞ。
そうですね、ぜひインデンの山本の商品手に取っていただいて、私のところで説明した柔らかい手触りなんかも直接ご自身の手で確かめていただければと思います。今後はですね、さまざまなインデンの製品ですね、新しいものも含め従来のものもかなりクオリティ高く作っていきたいと思いますので、ぜひお店の方まで足を運んでいただければと思います。
ね、山梨県に住んでらっしゃらないリスナーの方もいらっしゃるので、ホームページをご覧になっていただけば、ね、はい、オンラインショップもあるということですか？
そうですね、オンラインで商品見ることもできます。
はい、はい、ということで甲府いろいろ、今日は山梨県の伝統工芸品甲州印伝について、有限会社印伝の山本3代目山本雄介社長に詳しいお話を伺いしました。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。